パウロがエルサレムに来た時に教会の人たちはパウロがですねそれまで迫害しているから怖かったんです。でもそのエルサレムの教会にこの人は本当に主を信じてあなた方の仲間ですよっていうことを紹介したのはバルナバです。アンティオキア教会に行ってあまりにもすごく恵まれているのにで誰か助けが欲しいと言ってタルソまでパウロを探しに行って連れてきたのはバルナバです。バルナバがいたからパウロはエルサレムの教会で兄弟姉妹と親しく交われました。バルナバがいたからアンティオキア教会で伝道を再開することができてきました。全部バルナバのおかげなんですよ。で、伝道に出た時もバルナバとサウロなんです。それがいつの間にかパウロが説教中心になっていくんですね。説教はパウロがしていきます。先ほど のバルイエスのこともパウロがそのバルイエスに言っています。それに説教をパウロがしていくんですね。そして聖書もパウロとバルナバって名前になっていくんです。バルナバの素晴らしいところはそれを受け入れているということです。私の方が上だろう、私の方があなたをこのようにしたのは私だろうとかね、そういう私がではないんですね。彼はそこで神様の御手を見ていると思います。神様は私ではなくてパウロをこのグループのリーダーにしたい、パウロがこの伝道旅行の中心人物なんだ、神様はそうされているんだということを彼はそれを見たと思うんです。その時に彼はパウロ、任せたっていうか自分も行きますけどもね、パウロが中心になって常に中心になっていくことを彼は受け入れたんですね。そこにバルナバの素晴らしさがあると思います。バプテスマのヨハネはそれまでバプテスマのヨハネのところに大勢の人がやってきたときに、その大勢の人たちがもう自分のところに来なくなってイエス様の方に行くようになったときに、彼はですね、あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんと言ってます。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。でもこれは普通は言えないんですね。私が盛んになる、あの方が衰えて私が盛んになるということは人はあそうだそうだと受け入れやすいんですけども、私が衰えていく、あの方が盛んになった時に私が衰えていくということはなかなか難しいんですね。そうなった時に人が思う心っていうのはガラテヤ書に御霊の実っていうのがありますけれども、その逆に肉の技っていうのがあります。で、肉の技っていう言葉の中にですね、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂分派、妬みっていうのがあります。やはり自分よりもその自分がそのように育て上げたって言いますかね、そのパウロが上になっていくときに人の心に起こるのはやっぱり妬みがあると思うんです。なぜあの人が、なぜあいつが。でもそのことにバルナバは一切文句を言ってないんです。お前出過ぎだぞとかね、今度は俺が説教するとかね、一言もそういうこと言わなかったんです。一言もそういうこと言わない。彼をパウロを認めていっている。そして自分が衰えていってもそれを受け入れている。そこにバルナバの素晴らしさがあると思います。聖書の中にはへりくだるという意味の言葉があります。イエス様自身が私は心が柔和でへりくだっているとあります。そしてピリピ書には何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいとあります。ヤコブ書には、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えるとあります。また、主の前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいますと言っています。ペテロの手紙には、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。 神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますとあります。へりくだりなさい、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。バルナバはそれを見たんでしょうね。パウロに自分より優れている点がある、それを受け入れた、そこにバルナバの素晴らしさがあると思います。バルナバは自分が2番目になったとしても、パウロが先に立ったとしても、そこに主の技が行われるならば、彼はそれで素晴らしいものとして受け入れていくわけですね。これがバルナバの素晴らしさでした。3番目に、ですね、ヨハネですね、5節に、彼らはヨハネも助手として連れていたとあります。このヨハネなんですね。このヨハネって誰か、ヨハネの、このヨハネのことをですね、マルコと呼ばれるヨハネという言い方もしています。マルコと呼ばれるヨハネ。マルコはギリシャ名、ヨハネはヘブル名です。で、マルコという名前で、見ていきますけれども、彼はですね、バルナバのいとこです。そして、11章でですね、飢饉が起こった時にエルサレムの教会を助けるために、その救援のものを、このバルナバとパウロがそれを救援のものを持ってエルサレムに行くんですね。で、エルサレムからアンティオキア教会に戻ってくる時に、このマルコを連れてきたものと思われます。そしてこのマルコは第一回伝道旅行の時にバルナバとパウロと一緒について行くんですね。で、このバルナバとマルコなんですけども、さっきの13章の13節、13章の13節に、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったとあります。この、ですね、ちょっと地図でいきますと、今このキプロス島を伝道しているわけですね。ここはバルナバの郷里です。そして、ここを伝道したときに、パウロとバルナバは、さらに奥地のこっちに行こうとするんですよ。この、今でいうトルコのですね、この地方に伝道に行こうとする。キプロス島だけではなくて、もっとこの上のこの辺に伝道に行こうとするんです。その時にこのマルコは自分は行かないと言ってエルサレムに帰ってしまうんですね。彼は家がエルサレムにありました。で、彼の家はですね、12章の12節をちょっと開けていただきますと、使徒の働きの12章の12節、これはペテロが捕まったところですね。捕まって見つかりによってその牢から出されたところです。12章の12節に、それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていたとあります。これがこのマルコの家です。マルコの母はマリアでも、父の名前は出てこないので多分もう亡くなっていたんだと思います。で、このマルコの母の家にですね、多くの人が集まっているんです。で、多くの人が集まって祈ってるってことは、ここは家の教会だっていうことです。この人の家で教会が行われていたっていうことです。で、伝承によればですよ。伝承によれば、言い伝えによると、本当かどうかわかりませんが、言い伝えによると、最後の晩餐もここではなかったか。そして、ペンテコストの時に集まっていた場所もここではなかったのかと言われています。ですね。ですから、本当に多くの人が集まれる家なんですね。ですから、このマルコという人は、そういう意味で、お金持ちの家の子供で、です。まあ、ボンボンですね。わかりますか？ボンボンで。 そういうところで、育ったわけです。で、マルコを信仰に導いたのはペテロです。で、ペテロの手紙の中に、ペテロはマルコのことを私の子マルコと呼んでいるところがあります。じゃあこのマルコがなぜ13章の13節で一行から離れてしまったのかということです。で、先ほども言いましたように、パウロとバルナバはキプロス島だけではなくてもっと奥地に進んでいこうとしたんですね。で、マルコにしてみたらそこまで行くっていうのは予想していなかったことだと思われます。それかキプロス島でですね、そのバルイエスという人が邪魔をしてきますね。で、そういうことを通して伝道の難しさっていうのを知ったんだと思います。それで彼は、まあ、これは聖書に理由書いてないんで、まあ、彼が行かなかった理由というのが考えたり、まあ、いろんな本を読んでこうじゃないかって見ると、この伝道旅行にはキプロス島だけでその上に行く計画はなかったんではないかと。それでそういうですね、伝道の厳しさを知ったマルコはこれ以上ついていくってことは無理だと思ってそこを離れたのではないかってことです。それともう一つは、彼はバルナバのいとこだったんですね。で、この伝道旅行の中心がバルナバだったのがパウロに変わっていく、そのことも影響しているのではないかということです。だからマルコはさらに奥地に行くその伝道のそこに困難さを見て、そしてまた中心がパウロになっていったということを面白く思わなかった。それでエルサレムに帰ってしまったのではないかということが言われています。ところがこの問題は大きな問題になります。15章を開けていただきますと、15章の36節からです。15章の36節から、それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけた。この第1回の伝道旅行がですね、バルナバとパウロがこちらに行って、この辺に教会ができるんですね。この辺に教会ができます。で、まあ、その出来方はまた、次回ですけども、そしてもう一回このアンティオキアにいるパウロとバルナバは、この立て上げた教会が今どうなっているか、みんなで見てこようではないかっていうのが第2回伝道旅行の目的なんですね。理由なんですね。第2回伝道旅行でこの教会を見てこようではないか。それが第2回伝道旅行の理由でした。ところが、バルナバは、いとこのマルコを一緒に連れて行こうって言ったんですよ。でもパウロはですね、途中から逃げ出すようなものは連れて行けないって言ったんです。そこでバルナバとマルコの間にものすごい反目があって大喧嘩をするんですよ。それでこのバルナバとパウロはここで別れてしまうんです。要するにパウロはマルコを不適任者とみなしたんです。で、これは仕方のないことで、第2回伝道旅行っていうのはですね、今度ここを見るだけじゃないですか。目的はここなんですよ。この教会、建てた教会見に行こうじゃないか。でも、どんどん先に進んでいって、ついにはギリシャの向こうの方に行きます。
で、そこでいろんな伝道をしていきますけれども、やはりそこでいろんな迫害に遭うんですよ。で、第1回伝道旅行の時も、パウロはですね、石打ちの刑にあって、
もう人々がみんな死んだと思うぐらいの、そういう迫害に遭うんですね。で、こんな激しい、伝道にはこういう激しい迫害が伴うんだ。そういうところに途中で逃げ出すようなマルコは連れていけない。それもパウロは間違ってないんだと思います。でもバルナバはマルコ連れて行こうって言うんです。なぜかというと、彼をまた立ち直らせたいわけですよ。彼は一回失敗しても、でも彼は絶対に役に立つ。そして連れて行こうと思っていくわけですね。ここにバルナバとパウロの反目なんですけども、お互いの意見の食い違いです。これは本当に意見の食い違いです。で、どちらが正しいなんて言えない問題なんです、これは。どちらが正しいとは言えません。ただ、パウロのやろうとしていること、バルナバとやろうとしていることが違ったっていうことです。そして、バルナバはマルコをどうにか立ち直らせたい。それで彼はどうしたかっていうと、39節にバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていきとあります。もう一回第一回伝道旅行と同じキプロス島に行くんですね。で、なぜバルナバはキプロス島に渡っていったかというと、キプロス島ではマルコは伝道できたんです。だから彼を立ち直らせるためには、もう一回ここからもう一回やり直そう、そしてマルコ、お前をもう一回立ち直ってくれっていうね、そういう思いでキプロス島に渡っていったんだと思います。神様にとって、神様は本当に一度つまずいたものをそのままの状態で置かれない。つまずいても彼をもう一回立ち直らせようとする。それが神様の大きな愛なんだと思います。ですから、バルナバもそのように、マルコ大丈夫だから、お前途中で逃げたけども大丈夫だからもう一回できるところからやっていこうじゃないかということで彼をこう立ち直らせていく。そこにバルナバの大きな愛があるんだと思います。まさにバルナバはマルコにとって慰めの子になっていくわけですね。その結果マルコはどうなっていったかというと、コロサイ書の4章10節をちょっと開けていただきますと、コロサイ書の4章10節です。406ページですね。新約聖書の406ページ。コロサイ書4章10節。そこにですね、これパウロの言葉です。私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら、迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。もう、連れていけないと言ったマルコが、パウロが牢に入っているとき、一緒に入っているんですね。だから、マルコが、パウロと一緒に、連動しているし、ここでは、共に囚人となって捕らえられていってるんです。で、そのようなことができる人に変わっていってるわけです。途中で逃げ出していくような人が囚人となってパウロと一緒に牢に入れられていく。そこまで彼は成長していくわけですね。で、パウロが死ぬ寸前に書かれているのが、書かれたのは第二テモテですけれども、その手紙の中でも、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つと言ってるんですね。だからマルコという人は本当に立ち直ったんですよ。立ち直ることができていくわけです。途中で逃げ出すような人がパウロと共に囚人として牢に入ることもできていく。パウロがマルコを連れてどうか早く来てください、彼は私の役に立つんだ。というふうにこう変わっていっていくわけですね。だから人は本当に変わることができるわけです。どんなに役に立たない、お前はもう不適格だって言われた人でも、神様はそのままにされていない。神様はやっぱりその人をこう立ち直らせていく。 で、そのところにバルナバという人が与えられていくわけです。で、マルコはついに最後にはマルコの福音書を書いていきます。このマルコの福音書を書いたのはこのマルコです。で、彼はペテロによっていろいろ聞いて、そのことをまとめてこの福音書を書いたと言われています。だから本当に人は変われるんですね。ダメだって言っても、それで本当にダメになるわけじゃなくて、ダメだと言われている人でも神様は立ち直らせてくださる。そして立ち直らせるためにバルナバという人が用意されているわけです。備えられていくわけです。私たちも誰かが備えられているかもしれないし、私が誰かの立ち上がらせるために備えられている人物であるかもしれないわけですね。ですから私たちは本当に自分が本当はね、バルナバのように自分がこうパウロが先を追い越していったとしても、そこに主の御手を見て、それこれが主の働きだってことを信じて、それを全て受け入れていく人。しかし彼はマルコがパウロからお前は不適任だと言われても、その人をもう一回立ち上がらせる、彼を助けていく、まさに慰めの子としているわけですね。ですからパウロがこれから本当に中心になっていきますけれども、しかしバルナバもマルコのためにいて、そしてパウロを本当にバルナバが支えていたからこそこの伝道ができたですね。ですから本当に神様は主人公をという人を与えるとともに、それを支える人、またその支える人にも素晴らしい信仰があるからこそ支えることができるんだということを見ることができます。私たちもマルコのように、たとえどんなにつまずいたとしても、神様は私たちをまた立ち直らせてくださる、立ち上がらせてくださる、本当にそのことを神様は私たちに約束されているんだと思います。では一言お祈りいたします。